朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞大阪社会部の山根久美子です。よろしくお願いします。社会部でさまざまな取材をしていますが、その一つに、NMB48 のレッツスタディという企画も担当しております。今日はこの企画で、ちょっとポッドキャストをさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。コンテンツ編成本部の坂本照明です。山根記者と一緒に、この企画を担当しております。よろしくお願いします。
はい。では今日はスタジオの方に NMB48 のさつき愛香さんをお招きしています。さつきさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い。
自己紹介の方よろしくお願いします。
はい。ピッピッピ、みんなのスキピは IP、 あなたのお姫様にしてください。大阪府出身19歳 NMB48 の IP ことさつき愛香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日はさつきさんにスタジオに来ていただきましたのはですね、このレッツスタディ、これは NMB48 のメンバーさんにですね、小論文を書くことに挑戦してもらって、でその書いた小論文に河合塾の先生から公表してもらうという、毎月1回掲載の企画なんですけども、
はい、
今まさにさつきさんがこの企画を担当してくださっておりましてですね、で、今日は来てもらってこの小論文に挑戦した感想ですとか、あとこの関係で6月19日にありますオンラインイベントにもご参加いただくということで、
はい、
その宣伝も兼ねて今日は来ていただきました。はい。今日はいろいろと小論文にまつわる話、さつきさんにまつわる話お聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい。
よろしくお願いします。
では最初にその小論文企画、これ NMB48 の皆さんに河合塾の先生からお題を出してもらって、
はい、
小論文を書くという企画をお願いしているんですけども、はい、最初に小論文のこの企画、マネージャーさんですかね、はい、お話しあった時ってどういうふうに思われましたか？
はい、いや、まずなぜ私と思いました。特に賢キャラで売ってるわけではなかったので。
あ、そうだったんですね。
はい、びっくりしたんですけど、はい、でもこういったお話をいただけてすごくありがたかったので、
はい、
チャレンジしてみたいなと思って、今回、はい、ね、ぜひやらせてくださいってお願いさせて、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アイドル取材歴が非常に長い坂本さんから見て、さつきさんってどういうようなキャラクターの方なんですか？
まず7期生ということで、
はい、
最近入られて一番若い期でもあってですね、
はい、
第1期生の方々から NB のメンバーさんを取材してるんですけども、はい、7期生の方まだちょっと一人一人どんなキャラクターでどんな持ち味があってってのはちょっと存じ上げなかったんですけど、今回さつきさんに小論文書いてもらってめちゃくちゃ頭いい方だなと。
いや
なんかやっぱりこういう才能ってやっぱり実際にいろんな企画に挑戦してみることで見えてくるものがあるなっていうことをつくづく思いましたのと、
あと
それを機にさつきさんのアイドルとしての活動とかも追うようになって、ちょっとなんかいろんな一言で言うとなんか才能豊かというか個性豊かですよね。なんかそういうところも見えてきました。はい、
はい。この企画は始まって今2年経ってちょうど3年目に入ったところなんですけれども、はいはい、さつきさん含めてその、5人の方これまで挑戦していただいてるんですけれども、
はい、
小論文先輩方も書いてこられたのを見て、そのアイドルと小論文ってちょっと面白い取り合わせかなという思いもあって始めた企画なんですけど、うん、
はい、
なんかそういう文章を書く機会っていうのはアイドルの皆さんっていうのは普段あるんですか？
そうですね、学校に通ってるメンバーとか学生メンバーだとやっぱり学校だったりで文章を書くこととか多いんですけど、
はい、
けど学校に通ってないメンバーはあんまりこう勉強っていう小論文とかいう形で文章を書くことはあんまりないかなって思います。
佐々木さん自身は今大学1年生だったですかね、
はい、
とか大学受験もされたということで論文とかは、はい、チャレンジされたこともあったんですか？
そうですね、小論文の練習とかはです、小論文書いたこともあるんですけど、うん、
はい、
やっぱりこう小論文って短い文章でまとめなきゃいけないっていうのがすごく難しくて、はい、
ね、
めちゃめちゃ苦戦しましたね。
1回目にこの企画はだいたい3回その小論文に挑戦していただいて次のメンバーに交代するという形で続けているんですけれども、
はい、
1回目が NMB48 のいいところというお題でまず200文字書いていただいて、
はい、
2回目は NMB48 に足りないものというところで200文字書いてもらったんですけれども、
はい、
まずその率直な感想とか印象を聞かせてもらってもいいですか？
そうですね、うん、私はまだ NMB48 に加入して1年も経っていない状態で、うんうん、こんなことをまず書いていいのかっていう、私がこれを書いていいのかなっていうことをすごく悩んだんですけど、こう思ったことをとりあえず紙に単語単語で出していって、で文章にまとめていったんで、はい、結構時間かけたんですけど、
そうですね、
はい、でもこの課題をさせていただいて、うん、こう自分でも改めて考えたこととかもあったので、うん、すごくこういい、うん、なんて言うんですかね、はい、いい印象、いい印象じゃないんですね、うんうん、こう自分の中でこういい方向に考えることが、うん、改めて考えることができたなって思います。
か自分が考えてるその NMB48 の魅力だとか、その足りないところっていうのを自分の中でちょっと整理できたかなっていうところがあったんですかね。
はい、
なるほどですね。どうですか坂本さん、まあ、アイドル取材歴非常に長い坂本さんなんですけれども、佐々木さんの論文読まれながらなんかどのようなことを感じられましたか。
そうですね、第1回のお題 NAB48 のいいところはどんなところですかというお題に対して、最初に佐々木さんが書かれたのが仲の良さだと、
はい、
その応援したくなる愛されるグループになっている、そのメンバー同士のその仲の良さ、誰も置き去りにしない温かさっていうところがいいところなんだよっていうふうに聞いて、
はい、
書いてあるのを読んで、実際本当その通りだなと思って、結局その NAB48 を取材してて感じるのは、まあ、仲の良さ、まあ、団結で、お互いにその、まあ、苦しい時も楽しい時もそのいろんな思いを共にして前に進んでいく強さっていうのがやっぱりあると思うんですよね、
はい、
でやっぱりアイドルっていい時ばっかりじゃないじゃないですか。
そうですね、
お互いに辛い時もあれば、はい、悲しい時もある、
はい、
そういう時にそのお互いにまあ競い合う関係であるんだけども、みんなでその手を取り合って団結して助け合っていくことが、結局その一人一人 の向上にもつながっていく、
はい、
みんなで前に進んでいくことが結局一人一人のアイドルとしての成長向上にもなるんだっていうところを大事にしてるグループだなとつくづくこの10年ぐらい思ってて、
はい、
でまあそれはぼんやり思ってたことなんですけど、こうやってさつきさんの論文で読んで、やっぱりそうなんだって私自身も感じたことがあって感銘を受けました。で
ありがとうございます。
山根さん、この2回目のお題が NMB48 に足りないものは何ですかっていうお題、はい、これぶっこんできたなと思いましたね。これ
あ、そうなんですね。
加賀先生が出してきたこのお題読んだときに、
はいはい、
これめちゃくちゃ難しいぞと思って、何が難しいって、
はい、
7期生って一番まだ若い期で、うん、まあ、一番その後輩に当たるわけですよね、先輩メンバーたちから見たら、うん、
はい、
その一番若い7期生のさつきさんが NMB48 に足りないものは何かってことを論じると、
はい、
これ書きぶりによってはなんか生意気なと思われるかもしれないし、大丈夫かなとちょっと正直心配もしたんですけども、うん、これすごくいいこと書いてくださった。これ僕が説明するよりもどんなこと書いてくださったか、さつきさんご自身から説明してもらった方がいいかなと思うんですけど、どんなふうなことを書いてくれましたか。
そうですね、私は NMB48 に入る前からずっと NMB48 が好きで、ずっとファンとして応援してたんですけど、こう前世紀本当にNMB48 の1期生さんだったりとか NMB48 の先頭をずっと走ってこられた方々がどんどん卒業されていってて、で前世紀と比べたらやっぱり勢いがちょっと足りないなとか盛り上がりが足りないなっていう風に思って、でその頃より、関西を出てしまったら知名度が低かったり勢いが足りないっていう風に書かせていただいたんですけど、いや本当に私がこんなことを書いていいのかという、すっごい悩みました。
でもこの論文の何せ良いところは、その、まあ、穴をこれから埋めなくちゃいけないっていう、まあ、決意がにじんでるところ、
はい、
本当の全盛期はむしろこれからだという、
はい、
なんかこう前向きなこうチャレンジするなんか気持ちがにじんでたところに、やっぱ私はすごく感動もしましたし、この論文にあたって自分の意見だけじゃなくて、なんか先輩メンバーから意見を聞いてくれたっていう話を聞いて、すごくそれも感銘を受けたんですけど、これ先輩のメンバーさんにこういうお題を受けたんですけど足りないものは何ですかって聞いてくれたんですよね。
はい、そうですね。
何人ぐらいに聞いてくれたんでしたっけ。
3人の先輩の方に、今朝日新聞さんで小論文を連載させていただいてて、 NMB48 に足りないものっていうのを題に書くんですけど、こう先輩が考える足りないところって何ですかっていうふうに聞かせていただきました。
それ先輩たちから失礼なこと言うなって言われました
言われてないです。皆さん優しく答えてくださいました。
どんなことを先輩たちはおっしゃってましたか？
そうですね、大阪らしいお笑いが足りないとか、あとはこう先輩が今どんどん卒業していっている中で、先輩にあたる棋聖の方々と後輩にあたる棋聖の方々の差が埋まりきってないだったり、あとこう人間らしさ、貪欲さとか、そういう汚い部分が今の若い子たちには足りないっていう意見だったりとか、いろいろいただきました。
まあ、スマートすぎるっていうことですかね、
はい、
がむしゃら感がないというか、はい、っていうことですよね。まあ、でもそれを本当にうまく小論文にまとめていただいたなと思って、加賀先生からも1回目2回目それぞれ好評があったと思うんですけど、
はい、ちょっとじゃあ私の方から NMB48 をずっと取材してきた坂本記者と、私はでも一方でNMB48 っていうのはもう今回その連載をするにあたって初めてお付き合いさせていただくというか、はい、まあ、会うメンバーさんも初めてお会いして、小論文を通して一緒に知っていくという形でさせていただいたんですけれども、
はい、
今回最初にその加賀先生の方がその1回目と2回目の小論文を読んで、まず文章の構成は非常に上手だ、本当にうまい、読みやすいというお話されていて、
ありがとうございます。
はい、本当に。ただ一方でその、仲がいいところが魅力であるっていうところと、まあ、その穴を埋めるっていうところが今のその課題であるっていうところ、まあ、これも非常に分かりやすいんだけども、実はこれ NMB48 じゃなくって、例えばその AKB48 だったり、
はい、
他のグループに置き換えても通じちゃうから、
はい、
もうちょっとそのポサっていうのを考えようねっていうところが先生の指摘だった。そ、まあ、1回目2回目通してそういうふうに公表していただいたんですけれども、
はい
はい、本当にそのそうですね、なかなかそのぽい魅力って考えるの難しいし、それを表現するのって難しいだろうなと思って、この企画ってもともとその大学入試改革が今年から始まったんですけれども、
はい、
大学入試改革でその表現力とか思考力を高めるにはどうしたらいいかっていうことを考えるのに、やっぱりこう小論文のお題を課題を通して自分の経験をそのもう一度解きほぐしていって表現していこうっていうところだったので、非常にそういう意味ではいい課題とそのいい回答だったなというふうに感じたんですけれども、
はい、
先生のそのそういったポサっていうのをもうちょっと考えてほしいっていう指摘に対してはどのように感じられましたか？
そうですね、確かにこの書き方だと NMB48 じゃないグループだったとしても言えるなって思って、当てはめることができるなって思ったり、こう穴を埋めるっていう、こう表現が内向きっていうことをまず考えすらしなかったので、あ、なるほどって思いました。確かにこう内向きに感じてしまうなって思ったので、穴を埋めつつ前に進んでいくっていう表現の仕方の方が、こう自分の考えには正しい表現だったなっていうふうに思って、いろんなことに気づかされました。
そうか、確かにその穴を埋めるってその自分の表現の中では、
はい、
その先輩の抜けた穴を埋める、それが今足りない大事なことだっていうことなんだけれども、
はい、
まあ、その上でそのどんどん次に進んでいこうっていう決意の表れだったと思うんですけど、パッと知らない人が読んだら穴を埋める、元通りに戻るっていうところまでしか伝わらないっていうところは、
はい、
やっぱそのなんて言いますか、そのまあ知ってる人だけで読むんじゃなくて、知らない人に知ってもらうっていう、その表現力高める意味でもやっぱこの指摘はすごくまあ、響いたところがあるのかなと思いながら、はい、
はい、
今の話も聞いてたんですけど、そうですね、なんか他にも先生の指摘で、あ、はっと気づいたところとか、なるほどなって思ったところって、なんか思うところってありましたか？
もうすごいあったんですけど、うん、それは本当に、うん、でもこう構成がいいって言っていただけたのはすごく嬉しくて、はい、で最初、うん、一番最初の課題の小論文で、うんうん、こう加入前と加入後の視点でこう話してるっていうのもいいって言っていただけたのがすごい嬉しくて、
そうですね、
はい、
加入前はファンでこういうところがいいと思って、仲がいいところがいいなと思って、加入後に実際仲が本当によくって、
はい、
やっぱり素敵なグループだと思ったっていう、そういう書き方でしたよね、
はい
はい、その2つの視点変えたところがいいと褒められて、それはさつきさんにとってはどうでしたか？
すごく嬉しかったですね。こう、うん、NMB48 に入る前から感じていたこととか、うん、入ってから感じたことをこう合わせて話せるメンバーで、うんうん、こうすごい貴重かなって思ってて、で私がそれを話して、うん、いいって言っていただけたのがすごく嬉しかったので、うん、そこはこれからも大事にしていきたいなって思いました。
なるほどですね。
朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞あるききは人工音声が伝えるニュースサービスです。外に出かけたらスマートフォンのアプリで、お家にいるときはスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってください。あなたの知りたいニュース、どこででも朝日新聞あるきき。たった5分で今日のニュースをまとめ聞き。
もともと NMB48 のファンだったっていうところで、外からよく NMB を観察してたっていうところが多分あっての、このショールームだと思うんですけど、
はい、
ちょっとここでアイドルとしてのさつき愛花さんがどんな人かっていうことをちょっと、これまでのプロフィールも含めてですね、はい、どういうきっかけでアイドルになったのかっていうところも含めてちょっと改めて自己紹介といいますか、これまでの歩みを教えてもらっていいですか。
は
い、
歩みですか、
はい、
これまでの歩み、
はい、
これまでの歩み、普通に人間生活を送っていて
人間生活
普通に人間として生活をしていたんですけど、小学2年生9歳の時にこう NMB48 を YouTube で見て、でこうすごく引き込まれて、すごく大好きになって、そこから NMB48 をずっと応援してて、でこうアイドルっていいなって思うようになって、
うんうん、
でオーディションにも 2,3 回落ちて、
うんうん、
もう最後にこれで最後にしようって思って受けた7期生のオーディションで合格することができて、現在に至ります。
あ、じゃあもう自分で応募したんですね。
そうですね、一回諦めて、こう最後に受けたオーディションがもう高校1年生の時で、年齢的にももう諦めようと思って一回諦めて、でもともと女優さんになりたかったので演技の道を目指したんですけど、こう高校2年生の1月にこう7期生のオーディションが始まって、ですごく悩んだんですけど、こう進路を決めなきゃいけない年齢になるし、すごく悩んだんですけど、もうこれで本当に最後にしようと思って受けたオーディションで合格することができました。
そうだったんですね、はい、そっか。そう、小学校の頃にその NMB48 が好きになったという、その最初の小論文 の、 はい、課題と回答にもつながると思うんですけれども、
はい、
なんでそんなに小学校の頃に好きになったんですか。
わかんないですAKB48 さんをもともと好きで、
うんうん、
でAKB48 さんの動画を YouTube で見てたら、うんうん、関連動画で NMB48 が出てきて、
うん、
あ、そういえば大阪に AKB のこう姉妹グループができたって聞いたなって思って見てみたら、
うん、
こうすごいこうセンターにいらっしゃって、うん、山本さやかさんがすごくキラキラしてて、すごく引き込まれて、
うんうん、
でそこからも私は本当に NMB48 が大好きになって、
うん、
引き込まれて、もずっと本当にこう何年も何年もずっと好きなので、うん、それくらい引き込まれたらもう抜け出せないぐらい魅力のあるグループだなって思ってます。
そうだったんですね、
はい、
そっか。やっぱなんかそのいろいろその生活、学生生、まあ、人間生活ってさっき言われてましたけどやっぱ学生生活を送りながら、
はい、
なんかしんどいこととかちょっと辛いなと思ったことがあっても励まされるというか、
はい、
すごくやっぱ支えになるようなところもあったんですかね。
そうですね、
うん、
こう学校に行きづらい時期があったりとかしてて、もともと私はミュージカルをしてたんですけど、
うんうん、
そのミュージカルをしてるとこうやっぱり周りの人と違うことをしてるので、
うんうん、
こうなんて言うんですか、出る杭を打たれるみたいな感じで、
うんうん、
こう悪口を言われたり嫌がらせをされたりとかして、うんうん、学校に行きづらかったりとかする時期があって、
うん
うん、でミュージカルも嫌になってしまったりして、で、はい、こう、
うん、
自暴自棄になってたこともあったんですけど、
うんうん、
NMB48 を見たら本当に元気をもらえて、
うん、
だからもう NMB48 あっての私の人生だなって思ってます。
そっか、じゃあその、ね、最初の小論文で書いていたその仲のいいところが魅力っていうのは、はい、やっぱそういうところもすごくまあ、ちょっとその友達付き合いにいろいろ考えることがあった時期に、その本当に裏表のない仲の良さっていうのが本当にまぶしく映ったというか、
そうです
ね、佐々木さんにとって憧れになったということなんですね、
はい、
そっか。
ちょっと山根記者の目頭が熱くなっているような感じですけども 結構苦労人ですね、うん、なんかそういったような話もそうだし 2,3 回オーディションに落ちてるっていうところも含めて、はい、もっとすんなり合格されたのかと思っていたらそうでもなかったと。
いはい、書類で落ちました。
なるほど、
はい、
最後の最後に、はい、最後の挑戦だと思って受けたオーディションで受かったのはなんでなんでしょうね。やっぱりそこにものすごい迫力というか、もうこれがダメだったらもう私はみたいな、そんなオーラが漂ってたんでしょうかね。
なんなんでしょうね、私も全然分からなくてどういう基準なんやろうっていう、未だに分かってないです、はい、
なるほど、まあ、そこまで強い思いを持ってたからこそ NAB の予算もこれから足りないところも、まあ、はっきり見えてきてるというか、はい、
うん、
まあ、そういう経歴があってのこの小論文だなってことを改めて思いました。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
なるほどですね。で、最近ツイッターを始められたということで、はい、これどうですか、ツイッター始めて。これも140文字で文章を書くっていう意味では、
そうですね、
まあ、日々ね文章ですけども楽しいですか。
楽しいですね。こう今までこうツイッターとか SNS をしてなくて、こうブログとかでこう更新をしたりしてたんですけど、うん、けどブログとかってこう時差があって、でもツイッターだとこう時差なくリアルタイムでファンの方と時間を共有できるので、それがすごい嬉しくて、なんか今何してるみたいなこと言ったりしたら、今何何してるよとか返事が返ってきたりして、おはようって言ったらおはようって返してくださる方がたくさんいらっしゃって、リアルタイムで時間を共有できるのがすごい嬉しいです。
あ、なるほど。ツイッターでなんか書くときって、はい、ツイッターって140文字じゃないですか。
そうですね。
小論文は今回全部その、まあ、200文字っていうことなんですけども、
はい、
なんかツイッターで文字書くとき、小論文を書くときのなんか違いというか、ツイッターで気をつけてることとかって何かありますか。
そうですね、うん、長々と文章を書いてしまう癖があってなので、こう文字を削って削って手するのをすごいいつもしてることなんですけど、こう1回は絶対にツイッターもそうですし、うん、小論文もそうなんですけど、1回は絶対文字数オーバーしちゃいます、うん、からそこからこの点削って大丈夫かなとか、ここの文章ちょっとこう削ってみたいな感じで何回か修正してます、
うん、でもやっぱそうやってその見ながら、ここ削って大丈夫かなって、もっと短く書き換えられないかなって思うと、はい、やっぱ結果的に文章ってどんどん綺麗、読みやすく綺麗になっていくものなんですか。
そうですね、結構まとまりができるなって思います、うん、こう長々と書いてしまうと、うん、読んでる方もきっと疲れてしまうので、うん、こう短く簡潔にまとめられるのが、うん、こう読んでる側もすんなりと読めて、うん、いいなって思います。
あ、なんか新聞記者としてもおっしゃる通りだなって私も本当にその通りだなと思いながら。
ありがとうございます。
なるほどですね。そっか、なんかメンバーさんの中で文章がうまいなと思う方って他にもいらっしゃいますか。
メンバーのさんの中だと渋谷渚さん、話すのももちろんですし、文章もすごいうまくて、こう本当に渚さんってすごいなって何回も何回も、今キュンマートっていうグループで一緒に活動させていただいてるんですけど、本当にこう近くで一緒に活動させていただいて、うん、渚さんみたいになりたいなって何回も思いますし、うん、本当にこの人はすごいなって何回も何回も思ってます、
うん、なるほどですね、
はい、なるほどな。ツイッターで、はい、発信する文章、アイドルの方が書く文章を見てると、ほんのまあ一言だけ書いてポンと投下する人もいれば、さつきさんのように結構みっちりと書く、タイプの人もいたりして、
はい、
どうなんですか。結構ツイッター発信する前にこうなんかこう書こう、ああ書こうって結構頭の中でイメージした上で書いてらっしゃるんですか。結構戦略的になんか投稿してらっしゃるのか、
そうですね、
気持ちの赴くままになのか。
結構こう頭で文章を考えてからこう発信する時もありますし、例えば公演前だったりとか公演終わってからだったりとか、そういう時はこうちゃんと文章を作ってからツイートしたりするんですけど、けど今何してるとか気の向くまま書くこともあります。空が綺麗とかそういう感じでふと思ったことを書いたりすることもありますね。
いつぞやかツイッター難しいねってなんかつぶやいたのを読んだんですけどあれ なんで難しいと思ったんですか。
なんか難しいなと思って、こう今までこうブログでしか NMB48 としてブログとかあとモバイルメールっていうコンテンツでしか発信をしてなくて、こうツイッターっていうリアルタイムでどう何をどうつぶやいていけばいいのか、アイドルとしてどういうつぶやき方をすればいいのかが全然わからなくて、でなんかフリートみたいなやつがあったりして、な何これみたいな、どうやって使うみたいな感じで、アイドルとしてどうツイッターを使っていけばいいのかがわからなくて、すごく難しいなと思ったんですけど、はい、その意図です。
なるほどですね。やっぱ文章書くのって難しいですよね。
難しいです。
今回のその加賀先生のその小論文企画、はい、朝日新聞のこの小論文企画にその参加してみて、あの加賀先生からその指摘を受けて、あのまあツイッターもそうですし、自分の今後の活動に役立ちそうだなと思うところって何かありましたか。
そうですね、ツイッターですかね。
そうですね、ツイッターで、はい、
そうですね、ツイッターってこう全世界の人が見れるコンテンツで、でいいように考えたらたくさんの人に自分を知ってもらえる、で悪く考えたらちょっと怖いことも起こり得るものだなって思ってて、でもそれをどういいように使っていくかっていうのがすごい今後の自分に関わってくると思うので、どういうふうに、まだ本当に探り探りな感じなんですけど、こうツイッターでこう発信することは、でもこの今回の小論文で学ばせていただいたこととかもすごい活用できるなって思うので、今回小論文で先生におっしゃっていただいたこととか、はい、もう忘れずに、こう今後も発信していけたらいいなって思います。
なるほどですね、ありがとうございます。今回さつきさんがあの6月19日に出演されるオンラインイベントがあるということで今回来てもらったんですけどね、
はい、
はい、あのイベントの内容はその、いつもそのさつきさんが、小論文の企画にあの挑戦していただいているんですけれども、
はい、
1回目2回目が終わって3回目の小論文を、もうすでにあの書いていただいて、
はい、
今の河合塾の先生が見てくださっているんですけども、
はい、
これをあのせっかくなので今回は先生がその添削内容をさつきさんにお伝えして、さつきさんがそれを聞いてどう思ったかっていうところをいつも取材で私がお話、はい、あの聞かせてもらってあの紙面に構成してるんですけれども、
はい、
あの直接オンラインであの皆さんにも聞いていただこうということであのやるイベントなんですけどね、
はい
はい、であのそこでさつきさんいつも私あの個別に取材してお話聞かせてもらってるんですけど、
はい、
先生と直接お会いしてあのお話聞いてあの自分のお話するという、これをオンラインでたくさんの方に見ていただくということなんですけれども、はい、なんか意気込みを一言お願いできますでしょうか。
そうですね、すごく楽しみです。こう直接、
はい、
こう小論文を見ていただけるっていうのはすごい楽しみなので、うん、こう参加してくださった方の中からも1名、はい、小論文の添削をしていただけるっていうことなので、はい、皆さんと一緒に楽しみながら、はい、こうイベントできたらいいなって思います。
そうですね、
はい、
そっか、あのイベントではその、まあ、それ佐々木さんがその先生のその添削を受けてその感想なんかも話してもらえると思うんですけれども、
はい、
たくさんの人に聞いてもらえて、聞いてもらえることになると思うんですが、
はい、
なんかそこでちょっと不安だなと思うところとか、こういうところ話したいなと思うところとか何かありますか。
そうですね、不安はちょっとあります、うん、オンラインで自分が何を話すのか、はい、その時の自分にならないとわからないので、う
ん、添削ね聞かないとわからないですよね、
は
い、
そうなんです、うん、ちょっと不安もあるんですけど、
はい、
でも皆さんと一緒に楽しみたいなって思ってるので、
はい、
こう不安よりも今は楽しみの方がやっぱり大きいですね。
あ、なるほどですね。あの、3回目の小論文の課題はその NMB48 に足りないところにさつきさんがどうやって貢献できるかというところを書いてもらったんですけれども、
はい、
その内容はもちろんもうそのイベントまでちょっとあのお楽しみということで内緒なんですけれども、さつきさんとしてはあの、まあ、しっかり書けたかな、ちょっと不安だなって、その自分の書いた内容について今どんなふうに思っているかちょっと教えてもらってもいいですか。
そうですね、詳しい内容はまだ言えないんですけど、はい、
ね、
うん、けど自分の中でしっかりと考えて、うん、今後の NMB48 に自分がどう貢献していきたいかっていうふうにちゃんと考えて書いたつもりではあるので、
はい、
こう自信があると言ってしまったらあれなんですけど、はい、でもちゃんと書くことはできたかなって思います。
なるほどですね。あの坂本さんはいかがですか。はい、取材歴も長い坂本さんのこのオンラインイベントいかが。
はい、あの、はい、2011年1月1日 の、 あの NB48 の劇場デビュー以来連載を、まあ、 面々と続けてきましたけど、オンラインイベントは初めての経験で、
はい、
その記念すべきあの第1回のオンラインイベントにさつきさんに来てもらえて非常に嬉しいなと思うのと、
ありがとうございます。
ちょっともう今から緊張しすぎて僕はあのちょっともうあのもうさつきさんと山根さんにも全てお願いしますっていう気持ちです。はい。
もっともっとお話聞きたいんですけど、ちょっと時間あの経ちましたので一回ちょっと引き取らせていただこうと思います。
はい、
さつきさんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト
のオンラインイベントはその申し込みはあの、インターネットから申し込んでいただく形になるんですけれども、
はい
はい、あの朝日新聞オンラインイベント NMB48 で検索していただいても、参加できますし、 NMB48 の取材班のツイッターがあるんですけれども、そのツイッターからもその申し込みのページを紹介しているので、そこから、申し込んでいただければなと思っています。あの加賀先生ともお話ししてたんですけれども、
はい、
この課題はその NMB48にどうやって貢献できるかってことなんですけども、
はい、
これって例えば就職試験だったりとか、
はい、
まあ、まさに大学入試でもこういう課題ってよく出るらしくって、で私たち今働いてますけれども、まあ、その仕事をしている会社員の人がその例えば別の部署に移動、はい、移動したいっていう時に私はこういうところで役に立てますっていう、もうそういうそのこれから世の中でその働いてあの行く上でもうすごく基本的なすごく大事なあの課題だということだったので、
はい
はい、佐々木さんのその課題と佐々木さんの回答を通してまあ、いろんな人にちょっと多分これからのことを考えてもらえるような面白い課題だなというふうに思うんですけれども、
はい、
なんかさつきさんもやっぱりそうやって自分の書いた小論文がいろんな人のヒントになればいいなというところはやっぱありますかね。
そうですね、うん、あの7期生にこうちょっと同期に読まれるのはちょっと恥ずかしいんですけど、でも7期生の同期のみんなにも同じ気持ちを持っててほしいなって思うので、
はい、
読んでもらえたら恥ずかしいですけど読んでもらえたらいいなって思います。
さつきさんもあの申し込みのページあのツイートしていただいてるんですよね。
はい、
はい、なんか、ま、ぜひさつきさんの協力も得てたくさんの人にあの知っていただいて、まあ、募集してもらえればいいなというふうに思っています。
はい、はい、あの当日のですねオンラインイベント当日の19日まであの受け付けておりますのでですね、はい、ぜひぜひ多くの方にあのご参加いただけたらと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、オンラインイベントは6月19日の午後3時、午後3時から、始まります。参加は当日も参加の申し込みができるので、いろんな方にたくさんの方に参加していただけると、幸いです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は、NMB48 のさつき愛香さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
朝日新聞ポッドキャスト大阪社会部の山根久美子と、
コンテンツ編成本部坂本照明でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またお会いしましょう。失礼します。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。